私たちは何に守られているのか。二十歳のつづる文化論。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、
はい、
久しぶりにゲストをお呼びしてるんですけどね、
はい、
もう最年少、
うん、
最年少ゲスト、この間二十歳ならはったばかりの
若い
うちの研究室の学生よりまだ一個若い若い首藤小町さんにお越しいただきました、はい、今日どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
首藤小町さんはね、
はい、
随筆家で、第6回、これ令和5年度なんですけど、第6回の表現者賞の、まあ、表現者賞を受賞された方でね、あの、はい、無形の霊性っていう横山大観っていう、まあ、画家の方がいるんですけど、その、絵についていろいろとこう書かれた随筆、まあ、これが高く評価されて、表現者賞、これ3人目の表現者賞になるんですけどね、
はい、
で、お生まれが2003年生まれ、
うん、
で、もう高校は四天王寺高校、
はい、
ね、
そうです。
めちゃくちゃ頭いいじゃないですか。
普通大学行くんやろなと思って大学どこ行くのって聞いたら、
はい、
行きません、え、行かへんのみたいな。
え、あ、でもその頃からお知り合いだった。
高校から知り合いで、
ね、
はい、
最初に神戸に来てくれた、
はい、神戸のシンポジウムで藤井先生にお会いして、
はい、
ご挨拶しました。
そうそう、
そこから
どこなん言って、四天王寺、あなた大学行くんだ、どこなんって、まあ、3年生言うから、行かないです、行かへんのみたいな
、でもその頃からもうね、その先生の言葉に触れてらっしゃるんですね、うん、
じゃあちょっとなんかおいでよとか言って、
はい、
で書いてよとか言って、で書いてもらったええやんこれで、トントン拍子に、まあ、今も随筆家
ありがとうございます、
ね、今日はどうぞよろしく
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日はどんな感じの話ですか。
はい、今日のテーマは、うんうん、私たちは何に守られてきたのかっていうテーマにさせていただいたんですけれども、うんうん、すごいはっきりと変化とか進歩っていうのが見えやすい文明社会の中で、うんうん、
あはは、
実はその進歩とか成長っていうのを、うん、文化っていうところが支えてきてくれたところが大いにあるのではないかなというふうに、はい、考えていまして、
うん、
で西洋近代以来の文明化でいろいろ行き詰まりが生じてたりするように見える今、
うんうんうん、
その足元にある空気のようにあるからこうちょっと気づきにくいような文化について目を向けてみたいなと思います、
ね、だから私たちは何に守られてるのかっていうタイトルですけれど、
はい、
何かっていうと、まあ、文化じゃないかということですよね、
はい、消えてね、行ってしまってるものたくさんありますよね。
でこうサブタイトルが二十歳のつづる文化論ですから、
はい、
二十歳の子が言ってますよと、
うん、人
小松さんが言ってますよと、
はい、
この文化論ぜひね、みんなお届けしたいなということで、はい、今日はいろいろとお話をしたいと思います。どうぞよろしく
よろしくお願いいたします。
けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
りしています。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、私たちは何に守られているのか、二十歳の綴る文化論、
ね、文化なかなかこう分かったようで分からんような、いつもね。でもまあ最初におっしゃった首藤さんのお話やと、まあ、いろんなものがこう展開したり生まれてくる、そのベースにある土壌みたいなね、
はい、
うん、こう種植えたらなんか木生えるみたいな、その土壌が、まあ、文化ちゃうかちゅうお話やと思いますけど、例えば大谷翔平なんかね、
はい、
ああこれなんか立派やなみたいな感じですけど、やっぱりあれ日本中土壌に生えた一本の木みたいなもんですからね
そうですね
こうなんか日本人らしいじゃないですか、
うん、
まあ、例えばそんなことですかね。
はい、そうですね、うん、近代化っていうのを先ほどあの出させていただいたんですけれども、うんうんうん、その元にあの戦争もあとは高度経済成長とか、その激しい変化の元に、うん、実はその生活文化っていうところが支えてて、うんうんうん、だからこそ成長できたっていうところがあると思うんですけれども、うん、
例えばどんな感じですかね、文化があるから成長できた言ったら、
はい、例えばっていうのですごい卑近な例でいくと、うんうんうん、食事一つとっても、うんうんうん、そのまず国産の食材を使う、うん、季節の食材を使うとか、うんうん、あと器は日本の工芸とつながってて、うんうん、っていうところがすごいあると思うんですね。料理の知恵とか、うん、あの保存方法とかもあると思っていて、うん、ですごい元気に働いたり、うん、文明を成長させていこうとするときにそういうのが元にあったんじゃないかっていうことに、うん、なかなか気づいていないというか、
うん、
ところがあるような気がしていて、うん、でそれっていうのが、うん、その一人一人が生活を持ってる一人一人が変えていけるというか気づいていけるとこなんじゃないかなというふうに考えます。
こう経済がね成長していく言うたら、やっぱ日本の高度成長言うたら、うん、大企業が支えたわけですよね、まあ、今はもうなんか先進国の中でも日本人の会社員のやる気って最下位レベルなんですけど、あの昭和40年とか50年とかね、もう世界最高のやる気があったわけですよ。で、あのやる気っちゅうのはどっから出てきたんや言うたら、やっぱり幕藩体制のね、こう封建主義なねもうあのお殿様みたいな、
はい、
我が家のためにこの何藩のためにみたいな、そのメンタリティがね昭和40年とかね、うん、50年ぐらいまではね、うん、めちゃあったんですよ。
あの、うんうん、日本の人としての誇りっていうところが、うんうん、そういう文化みたいなところに根ざしてあったからこそ、うん、こう成長していこうとかできたと思うんですけど、その誇りっていうのもなかなか持ちにくいような、
うん、
こう目標というか、
ね、今どうですか、小松さんの年齢からすると日本人の誇りはどんなところにありますか。
やっぱりその世界グローバルスタンダードみたいなところではなくて、うんうん、もっと身近にあるというか、この京都の街とかでもそうだと思いますし、うんうんうん、いろんなところに残ってる文化っていうところに触れると、うんうん、やっぱ支えてこられてるんだなっていう、自分がそういう文化に、
うんうん、
って感じるから、文化に触れるっていうところで誇りは感じます。
だからやっぱこう京都なんか来て、こう街角なんかにこう、うん、ちょっとお地蔵さんがあったり、
うん、
まあ、ちょっとした歴史的な資産があったりとかすると、はい、ああまあ日本人で生まれてよかったなっていうか
と思います、ね、
誇りを感じるいう感じですか、
は
い、
あとはやっぱり、うん、両親の家に帰った時に先祖のお墓参りに行ったりする時にはすごいなんか長い時間をそこで感じるので誇りは感じるんですけど、まあなかなかそれが活かせるような仕組みに世の中がなってないなとは思います。
うん、でもあの最初のね、あの賞を取られた、
はい、
無形の霊性なんていうのは、はい、うん、あれは言ってみたら横山大観という人のね、
はい、
まあ絵ですけど、うん、あの文章まあまあいい文章なんですよ。僕も好きなんですけどね、こう富士山があって富士山にこう太陽がなんかいとる、はい、書いてあるわけですね、
はい、
それをこう見てなんかあれ日本人やから書けたっていうことですよね。あれ
そうですね。
どんな感じですか、そのまあラジオでねなかなか伝えるの難しいですけど、うん、その時こうこれ書きたいなと思った理由っていうか、
やっぱり
日本やな思った中間、うん、どんな感じ思わったんですかあの時。
まあ、大観自体がすごい右翼的な風に思われてるところというか、うん、国粋主義のように思われてるところがあると思うんですが、うんうん、そうじゃなくてすごい自然の力というか、うん、霊力みたいなものを、うん、その絵から空気が伝わってくるような絵だったので、 その自然っていうところに潜んでる霊性というか日本人の誇りみたいな、こう崇拝できるようなものを表現しようとしてる力が伝わってきて、もうその富士山見てる時と同じぐらいの感動を与えられて、
というか逆に言うと横山大観の目を通して絵を通して富士山が解釈されたやつが来るから、富士山を普通に見てるよりもより富士山らしい、
うん、そうです
ね、とも言えるような影響があるんでしょうね。
はい、
うん、やっぱこれ京都っても、やっぱこう京都の京都らしさやったらお寺とか、うん、まあ、まあそんなん寺社仏閣とかですけど、
はい、
よう見たらこれ山の中にありますもんね。
そうですね、囲まれてますよ ね、
東山、
はい、
これあれですよ、なんかあの歌舞伎町に金閣寺ポン置いててもしょうがないからね
確かにちょっと いらないかもしれない、ね、そこには
清水の舞台をなんかお台場の中にポン置いててもなんか、うん、同じもんでもなんか金閣寺はこう池があって、うん、こうね、あの山がある境に、
はい、
金閣寺は金閣寺であるか、うん、なんか結局あれ寺見てるっていうか自然見てるようなもんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
その自然の力に触れれる場所っていうところにやっぱりこう日本人の自然感とか美感というか感性が宿ってるのかなと、う
ん
う
ん、これがまたあのロッキー山脈行って大自然や言うてもなんかキツツキおるなぐらいアライグマおるでみたいな、やけどそこにほとんど山のくせに金閣寺がシュッとこう、おこう銀閣寺がシュッとこう、あみたいなことですか。
そうなんです。
でもそういうところにね、はい、こう日本人らしさ、
単なる自然やないっていうこと
です、うん、感じますよね、うん、
でそれが霊性っていうと、これなんて言い換えます、霊性言うたら幽霊の霊に性質の性ですけどね、うん、日本の霊性
やっぱり魂とかすごい人間の煩悩みたいなものに左右されない、うんうんうん、こう後ろから押してくるような力だと思います。
これね、僕船岡山あるでしょ、船岡山ってね、あそこやばいとこなんですよ。
どういうことですか。
結構ね殺人事件があったりね、
はあ、
なんかあるんですよ。
へ
ー、僕の霊感強いやつとかね言うからね、はい、藤井君あそこ行ったらあかんねん、あそこなんかおるでって
、
んーなんか いとるで、何者かおわしますかは知らねえどもみたいな、
もう、ね、
ありがたさかどうかは別としてそんなんですか冷静。
まあそうですね、やっぱりその作為的に変えれるものじゃなくて、うん、人がこの世の人が、うんうん、もっと多分自然の摂理にも沿ってると思うし、うん、私たちがこう考えてないとこで感じてるとこで反応し合ってるようなところなのかなと思いますね、
うんうんうん、でやっぱりそういうのがあるから、まあ、明治維新とかもできたし、
うんうんうん、
高度成長もできたし、
うん、
でソニーもトヨタもパナソニックも、まあ、出たんでしょうな、うん、
その自然に、うん、から離れる力じゃなくて、うん、冷静を持ってる自然に近づくように、うん、日本の文化とか、うん、あの文明っていうのは進歩してるのかなっていうふうにも感じられるので、
あ、そう、そう近づくように、
はい、
自然に近づくように、
自然を模倣するというか、うん、自然に習うところが日本人のこう特徴なのかなって感じることはありますね、
うんうん、例えばどんなあります、これはそうですよみたいな。
私自身のことで言うと、うん、今連載をさせていただいているのが彦映、うん、っていう連載なんですが、
知ってます、彦映。
あ、はい、あの見せていただいております、
ね、日本語で意味知ってます、彦映っていう。
いや、彦映っていうあの言葉は知らなかったです。あ、
これどんな意味ですか。
彦映っていうのは、あの古い切り株から出てきた、燃え出てきた若い枝のことなんですけれども、
なんかあるじゃないですか、切り株からなんかピョコーンと出てるやつ、はい、
う
ん、
ちょっとねこう芽が出て、う
ん、あれを表現する独特な日本語が彦映っていう。
あ、うん、日本語って素敵です ね、
そういうのが、うん、英語でなんちゅうねみたいなプチツリーみたいなあ、ごめんなさい、どうぞ。
で、
うん、
そこに、うん、すごい深いところに、暗いところに根があって、うんうんうん、それがやっぱり生きてるから彦映っていうのがまあ、燃え出てこれるというか芽を出せるような、うで、そういうものを見た時に、うん、あ、この現代を生きてる自分が、うん、こう古い時代から知恵を吸い上げて現代に表現したいなっていう風な の投影できるというか、うん、自然の姿を見て自分をそこに重ね合わせれるっていうところが、うん、私の中ではすごい自然との親近感みたいなところがあって、
だからその飛行梅が切り株から出てくる枝っていうのがなんか文化の土壌に咲くなんか日本企業とか、うん、大谷翔平みたいなもののように見えるという話ですね、はい。さてそんな首藤小町さんですけども今日はね、はい、この日本文化とかこの彦映えとか言ってる割に紹介する曲が、はい、こうトンチンシャンじゃないんですよ
何を持ってきてくださったんです
か。まずちょっと聞いてみましょうか、
はい、
紹介するしてた曲をね、
はい
はい、じゃあぜひご紹介ください、
はい、ザ・ピーズでいい子になんかなるなよ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ザ・ピーズでいい子になんかなるなよ、お届けしました、
うん、これどういうご趣旨でこちらご紹介を。
これは、うん、SDGs だったりグローバルスタンダード、
はいはい、
世界標準みたいなところが、うん、今世の中的にいいとされているような感じがあると思うんですけれども、
一応ねコンプラっちゅうか、うん、なんかポリコレっちゅうか、
はい
ね、
でそれに沿ってる人がいい子やっていう風な、うん、風潮もあると思うんですね。
あ、そう言っとったらまあエコやなと、なんか小学校の先生やったら丸くれるかなみたいな、
はい、
そんな感じで、
ね、
はい、で、うん、私自身がこう書くときにものを、うん、そういうこともこう考え始めると、うん、あ、これは当たり障りないように言っとこうかなみたいな、
あーはーは
ー、こう気持ちも出てくるときに、うん、この歌を思い出してハッとして、
うんうん、
あ、ちゃんと言うべきことは言わないとあかんなっていうような気にさせてくれる歌でもありますし、
うんうん、
でこう人間っていうのが善ばっかりじゃなくて、
うん、
悪いところもあれば、
うん、
その清濁両方合わせ持ってるものだと思うので、
うん、
そのいい子っていう目標ばっかりを掲げられてそこに行くんじゃなくて、
うん、
実はいい子じゃないんじゃないかっていう疑いというか、うん、の眼差しも自分に持っていたいなというふうに思っています、
うんうん、これ文化論からするとどんな感じですか。
今の目標みたいなのに合わせるのがいい子っていうのじゃなくて、うん、もっと文化に目を向けるというか、
ね、だからこういい子、今のいい子っていうのは文化から離れてるっていうイメージですね、
はい、そうですね、あの、うん、文明の方に寄っているというか、
うん、
文化を、まあ、どっちかというと時間もかかるし、
うん、
習得するのに大変なことも多いから、
うん、
難しいし理解するのは、
うんうん、
だからその時間かかるから置いといて、とりあえず、うん、目の前のこう利益というか、うん、ところでこう得ていけるものを得ていこうっていう時になくなってるような気もするんですね、忘れられてるような、
うん、
いい子を目指す時に、
うん、
でそういう時に私はあ、もっと足元見ななっていうような感じがしております。
いい子になるんじゃなくて文化な人間にならなあかんということですね、
はい、忘れてないかっていうことですね、う
ん、文化なこうその土地中か地場中かにあるもんにちゃんとつながってるんかと、うん、
はい、
それがその土地の霊性というか、
はい、
その時代の、その国の地域の霊性に、うん、ちゃんと私はこうそれから外れてないかと、
うん、
ね、そう ね、ちょっとあれですね、シェリー俺は転がり続けて一緒ですね。
ちょっとあのディレクターさんが笑ってますけど。
もう俺たち男はあのシェリーを
刺さってね。
ずっと男がシェリーに問いかけるぞ。俺は間違っていないか、俺は真実へと歩いてるかいってね、まあ、いうのがあるんですよ、はい、
私も大好き
あれね。まあ、あれは女の人ですけど、あの女の人の背後にやっぱりなんかある種の文化的なものがあるんでしょうね。
そうですね、うん、
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北高観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北高観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、やっぱこう文化っていうのが今日あの小松さんがおっしゃりたいというのはですね、その文化っていうのを忘れてるから、はい、なんかいい子になったりとかしてね、
うんうんう
ん、なんか行き詰まりがデフレになったりとか、もうなんか変な大衆社会でめちゃくちゃなってきたりとかしてるけど、もう一回文化に立ち返ったら、もう僕らの体がもう文化でできとんやから、
うんうん、
でその文化忘れとるからなんかおかしなってんちゃうかと、ところが、うんうん、文化に立ち返ったらこうシュッとこううまいこといけんちゃうかっていうことをおっしゃろうとしてるのかなと、
はい、
思いましたけど、どんな感じですか、は
い、そうですね、うん、文化っていうものを介して今ある文明のいいところもこう生かしていって、風土、文化、文明っていうのが一体になるような暮らしというか、日本の生活が育んでいけるんじゃないかなと考えています、
うん、例えばなんか具体的にこうなってるのをこうしたらいいと思うんですよみたいな。
あ、ではあの先ほど料理の例を出したんですけれども、うんうんうん、あれは料理昔火を焚いてたのが文明で、その電気調理具とか、
うん、
コンロとか使えるようになったから、う
ん
う
ん
うん、だからこそ時間やっぱり短縮もできるし、うん、楽もできるようになってるからこそ、もっと こだわれるというか、自分たちの国の文化っていうのを、うん、もっと忙しくなく日々の生活に取り入れていけるんじゃないかっていう、
ちょっとやろうと思ったらね、
はい、ちょっとこだわったことというか、うん、まあ文化に触れるというか、自分たちの国にもともとあるものを生かすことができるんじゃないかと、その余裕で道具を
使ったらね、
はい、
うん、いやだから今文化使ってないから、なんかわけのわからん料理作ってしまってて、なんか腹に入っとるだけの有機物になっとるやないかと、
サプリメントみたいなところにもなってしまう、
だからその文明の中でも、まあ、使ってる機材は違うけど、もともとどんな料理作ってたんかなっていうのを思い出して、まあ、作ったら、まあ、この新しい器具を使ってやっぱ体に合うものができると、それはあるかもしれんね。
うんですね、うん。いいものはいいものとしてね、使っていけばいいですし。
今時かまど、こう中パッパで、いろりでとか、はい、しんどいもんね。
でもたまに、そういう、うん、あの、お料理、食べに行ったりとかすると、うん、やっぱりなんかね、気持ちが、こう、リセットされるというか、
うまいね。
ね。やっぱこう、ね、そこで日本人感じますよね。
ね。なんかお米出されると、嬉しいもんね。
嬉、う
ん、
しい。
めっちゃ美味しい炊き寄るからね、美味しい奴らって、
うん。もう粒立ってますから。
食べてますから、ね。ってことで、我々の体分化化されてるので、
はい、
うん、なんかいろんなもん食べてる、しまってるんですけど、ちょっと文化を思い出すとこう、体が喜ぶっていうかね、
はい、
そういうところがあるんちゃうかなと。
はい、
で、今このね、連載、ヒコバエ、はい、これをね、表現者くらえてるんでやっていただいてますけど、はい、このヒコバエの抱負をちょっと一言言っていただけますか。
は
い、
今こう先ほどもまでお話しさせていただいたように、うん、その忘れかけられてる文化というか、なかなかこう触れられない文化みたいなところに私はちょっと飛び込んでみて、うん、そこから知恵とか 日本人がもともと持っていた美徳、うん、これからもっと世界に生かしていけるような、美徳のとかを掘り起こして自分に吸い上げてというかで表現していけるように、うん、でまあ自分自身が学ぶつもりもあるんですけれども、その過程を皆さんと一緒に歩けたらなと思っております。
たくましいですね。
あ、そうですね、
はい、
もう20歳が綴る文化論でありますからね、はい、ぜひ皆さんあのこの表現者クライテリオンの、
はい、
まあ、連載してもらってますからね、あの我々とこわもてのおっさんが書いてる文章ばっかりですからこうまあ箸休めたら申し訳ないですけど、なんかこう ちょっと違う角度から物事を見るっていうね、
はい、
小町さんの文章の世界に触れていただきたいなと思っております、はい、ぜひ表現者クライテリオンをご覧ください。
はい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そして首藤さん、今夜ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
じゃあまたね、あのぜひいつでもお越しいただきたいなと。また21歳ぐらいになったらまた、
はい、
21歳が綴る文化論を語ってもらいますか ね今度はね、
どんどんねこう21、22、23と
そうだそうだ、どんどん彦映えがね、どんどんどんどん大きな幹にこうなっていくのが楽しみですよね、はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。